皆さんこんにちは、オフトピックの宮武哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。
はい、今日は原さんのバックグラウンドは、
はい、あの UK の最近のシンガーのジョルジャ・スミスっていう人の、まあ、曲でティーネージファンタジーっていう、
ティーネージファンタジー、
はい、ティーネージファンタジー、多分2人は今日の内容知ってるからほうみたいなそうよ、そうです。ティーネージャーにとってのそう、
若い若い
時の若気のね、痛いみたいな、ね、そうそうそう、
大きな夢があったんですね。
そうですね、若いっていう、若くないとあれかもしれないけどみたいな、
どんな話になるんだろう今日の
会議そうですね、はい、はい、じゃあ、まあ早速いきたいと思うんですけど、まあ今日はちょっとニュース系の、ところで、あの今週は結構、VC 業界でもいろいろ話題になった、ニュースがあるんですけど、その中の一つが、ミストラルっていう会社の、調達なんですけど、うん、まあ、4週間前に立ち上がった AI 企業、うん、なのに、100ミリオン、の調達を行ったと、いうところで、まあ、これだけアーリーステージの会社が100ミリオン調達するのは、まあ、果たしていいのか悪いのかっていう議論が結構アメリカの VC 業界の中では、成り立ってるっていうところ、だと思うんですけど、まあ、お二人も多分このニュースはもちろん見てると思うんですけど、はい、率直にどう思いましたっていう多分、まあ、率直の意見と、まあ、そもそも多分3人とも、うん、のその会社の、あの深いところは知らないので、うんうんうんうん、なんで、あのプロダクトがいい悪いっていうのは一回置いて、まあ、このステージでのこの調達っていうところのリアクションですね、まずは。
まあ、なんかその多分裏側、こういうファイナンスって裏側誰にも分かんないと思うんですよ。もう本当に実はすごいプロジェクトが、まあ今出てるミストラルのニュースだともうプロダクトなくて、なんかまあウェブサイトは本当産業もなんか文が書いてあるだけのフランスの、あの3人組以上みたいな感じだから、
一応サービス作ろうとしてるサービスはテキストベースの、その、うん、あの AI 生成技術を使ったものなので、まあ、おそらくチャット GPT 的なもので、うん、来年2024年に、ローンチ予定っていう、ところと、あとは、まあ、あの創業者が元、ディープマインドとかメタとかの、人っていうところですね。
まあ、でおそらくそういう GPU とかに資金を使うんだろうというのが想定だけだとはいう情報しかないですけど、まあ、裏はもっといろいろきっといろんな思惑があって、このラウンドサイズとかこういうで、特にだからダイリューションが 40% ぐらいですよね。
そうですね、時価総額が260ミリオン、で113ミリオン調達だったので、はい、
だからまあ最初にファーストリアクションとしてはこんなにいきなりダイリューとしていいのかなっていうのと、うん、まあ正直100ミリオンいるのかなっていうのはもう分かんないです、うん、この人たちが何しようとしてるかによるんで、もう別にとんでもない資金が必要になるようなことしてるとしたら必要かもしれないけど、ダイリューションはすごいなとは思いましたね、
うんうん、
それはもうファーストリアクション。
そうですね、まあ僕もそこが一番やっぱね、まあ、おめでとうはおめでとうなんですけど、100億調達そんな4週間でできてというところで、けどまあ一気に 40% もダイリューションしちゃって、まあ、ある意味それが必要とされるようなビジネスモデルとかなのかなっていう気はして、あのよく言われる、まあ、彼ら LLM 作ろうとしてると思うんですけど、そのトレーニングに100億かかるとか、 GPU 調達するのがすごい大変だとか、まあなんかで彼らヨーロッパ版オープン AI になりたいみたいな、うん、確かあのそういうこと言ってたと思うんで、まあ、そういうあの第一早期を取りに行くには、あのスタビリティ AI とかを、あのなんて言うんだろうな、と勝負するためにこうドーンと集めていきたいっていうのがあったのかなって、そういうまあ必要とされるキャピタルの話と、あのアイボールだとか、いろんな注目を自分たちにスタビリティAIと貼るようなスタートアップですっていうのを、あの取りに行きたいっていうのがあったのかもなというふうに思いました。あとは多分 VC 側のフィアオブミッシングアウトみたいなのも、まああるのかなと思っていて、一応リードは少しよね、ライトスピード、
ライトスピード
で、あのアメリカの VC であのすごい名の知れたところですが、なんかそれ以外にもすごいいっぱいあの名前がダーッと並んでて、うん、まあ、いろんな人たちがあのこう投資して作り上げたラウンドかなと思うんで、中にはあのもうこのホットな領域におけるあのピカピカのチームなんで、とりあえず貼っとこうみたいな、
うん、
いうタイプの投資もあったんじゃないかなと。
それってどうなんですかね、その もちろん、なんかそれこそ僕もそういう案件ってやったことあるんですけど、その、まあ、例えばその100ミリオンのラウンドですと、まあ、多分リードがマックス50だと思うんですよ。おそらくあのこれだけ あの人たちが入ってますし、一応いろいろ話を聞いてるところですとオーバーサブスクライブされていたので、うん、あのめちゃくちゃ多分ホットな案件ではあった、っていうところなので、うん、結構多分1ミリオン2ミリオンのチェックがめちゃくちゃ多かった、うんかなとは思う、ですけど、であとエンジェルが多分おそらくめちゃくちゃ多くて、
そうね、
でそうするとそのまあ、その VC として、まあ、エンジェルとしては全然いいと思うんですけど、あの VC としてのそこのリターンってどう考えるべきなのかっていう、なんかそれってそのどこまでそのプラクティスとしていいのかっていうところはなんか一個議論するポイントではあるかなと思いますよね。
そうですね、なんか、だから本当に何をやるか次第だと思うんで、例えばじゃあこの会社が何ですか、テスラとかスペース X みたいにとにかくキャペックス必要ですよって言ったら納得のある、多分ビジネスモデルによって変わると思うんですよね、正しいダイリューション、正しい、あの調達総額って。ですっごい資金が必要なビジネスっていうのは当然あるので、そしたらまあしょうがないし、それぐらいのダイリューションも受け入れなきゃいけないとは思いつつ、そうじゃないとしたら必ずしもお金があることが競合優勢にならないというか、むしろ逆かもしれない、逆というのは言い過ぎかもしれないですけど、多分過去10年のこのスタートアップ調達界の学びって、大型調達をすればするほど難しくなるっていうことって、あったと思うんですよね。で2016ぐらいからその本当にビジョンファンドとかそういう話が出てきたりとか、ウーバーとかああいうキャピタルインテンシブなモデルのビジネスはもう調達してお金こそが競合優位性であるっていう、ある意味ブリーフの元多分調達してたと思うんですけど、実際何が起きたかって言ったら、いっぱい調達したら当然それだけコスト感覚が、まあ、WeWork のドラマじゃないですけどコスト感覚甘くなって人はどんどん増えちゃって、でバーンは増えて、でバーンは当然そんなにいきなりは減らないので、で思ったよりビジネスが伸びない時に会社がまずくなってしまうっていう、実は大型調達イコール事業経営のリスクがかなり増えてしまっている、っていうことに気づかされた今みたいな感じだと思うんですよね、多分スタートアップの調達関係って。なので久々に見たなこういうやつっていう、本当に100ミリオン必要であれば全然いいし、ちゃんときちんと使われれば何の問題もないですけど、まあ少しリスクははらんでるなっていう投資ラウンドだろうなとは思いますけどね、そういう意味で、
やっぱりローンチ前でこれだけ調達するっていうのは、まあレアなのはレアなので、
レアはレアですね。
でまあよくシリコンバレー内とかで言われるのは、これだけなんか調達する、ロンチ前に調達すると、まあ、失敗する確率が結構多いんじゃないかみたいな、まあ、過去ですとクイビーとか、まあ、そういうケースもある中で、原さんが言ったようにその何にそのお金を使うか次第でもありますし、その使う例えばキャペックスで使った場合は、そのキャペックスの価格がどう今後変動するかっていうところで、結構宇宙系のスタートアップでしたり、まあ、それこそスペース X とテスラは、ローンチ前に100ミリオンほど調達したり、場合によっては使ってはいるので、まあ、イーロンはあの調達が必要なかった、ケースもあったんですけど、なんですけど、あそこは多分100ミリオン必要だったっていうところで、そもそもローンチするまで。で、このAI の領域に関しては、そのモデルを開発するためでは、今現在ですと大型モデルはやっぱりめちゃくちゃコストはかかるっていうところで、それこそアンソロピックもオープン AI もまあめちゃくちゃお金使うって言ってる中で、だいたいその18ヶ月から24ヶ月後ぐらいに、まあ50倍から100倍ぐらい安くなってるっていうのも現実としてあるので、でそうなると、その今現在お金を100ミリを集めてで、その AI モデルを作ることによって、そのファーストムーバーのアドバンテージがどこまであるのか、っていうのが多分すごい議論され、されないといけないポイントですね。
そうですね、まあ、キャペックスの使い方として、今回の場合だと LLM 作ります、 GPU 調達しますみたいなのもあると思うし、なんかそこに加えてやっぱ人の調達もあると思っていて、特に AI エンジニア今むちゃくちゃ高騰していますと、でまあ、100ミリオン全部は多分極端かもしれないけど、やっぱりそこでしっかりチーム作っていこうと思うと、一定そこコストマーケットプライスかかってしまうよねっていうのもあると思うんで、仮にそのトレーニングのコストとかが下がったとしても、 その分その人の人材コストがどんどん上がってきてるみたいな中での、一定金額やっぱ必要だよねっていうのは変わんないかもしれないですね。まあ、100はいらないかもしれないけど、数十ないとやっぱりいいチーム作って、特に LLM って多分その、まあいくつか5、6社ぐらいの商社が出てくるんじゃないかというふうに言われていて、まあ、その中に食い込んでいく戦いをしていこうみたいなことを考えると、ある程度の額は必要かもしれない。
まあね、だからそれを一度で、多分 VC の、その、まあ、パワーローにも書いてあったけど、 VC のファイナンスの特徴ってステージごとにファイナンスしていく、マイルストーンを設けてリスクを減らしていって、である程度進捗を確認しながらシリーズ A、シリーズ B、シリーズ C とかやるから、まあ今後こういうのがどうなるのかなと思いますけどね。だから100じゃなくて、じゃあ30、70の方が良かったのかなとか、まあ分かんないですけどね、これもな中の人しか全然分かんないですけど、まあ、一般論としては、なんか最低金額、最低ダイリューションっていうのが多分誰にとっても、まあ特にアントレプレーナーにとっては
そうだね。
いいのかなって気はしますけどね、一般論は。
まあ、なんかこの最低金額がいくらになるべきかっていうのは、なんかそのちょっとシリコンバレーの悪いところが、それがなんかどんどん低くないといけないみたいな感覚になっていったっていうのは良くないなと思うので、特にここ10年間、そのリーンスタートアップの方式が出てきてから特にそうですけど、なんかまあ実際として本当に数百万とか数千万のレベルでいいスタートアップで作れるので、ただ、それこそスペース X とかテスラみたいな、ものに関してはリーンスタートアップのモデルだと絶対無理なので、なので、まあそこら辺の、そういう系のプロジェクト、スタートアップ、も、今後必要なのであれば、そのシード機で100ミリオン調達っていうのは、もちろん、なんか多くのケースではなんか必要なかったりとか、まあ調達しすぎたりとか、ダイリューションしすぎるっていうのはあると思うんですけど、特定のプロジェクトに関しては、逆にそれがないと生きていけないっていうところもあ
そう
るので、
ですね。
まあ、それがこのミストラルのケースであるかどうかは正直分かんないっていうところですね。
まあ、それはなんか、ちゃんと意図して戦略持ってやっているのであれば、すごくいいんだろうなと思ってて、本当にもしヨーロッパ版オープン AI みたいなポジションを狙いに行くのであれば、やっぱそこは一気に勝負していかなきゃいけない部分かもしれないし、あとやっぱこれから各リージョンで、まあ、どういうリージョン、その地域的なリージョンなのか、文化的な言語的なリージョンかわからないけど、で、やっぱそれぞれ LLM みたいなのが、いくつかになっていくみたいな感じで考えると、このヨーロッパ版みたいなところで取りに行くための戦いには、今回の100でも多分足りなくて、さらにこう積み増していって、一気に覇権を取りに行くみたいないうのが、あってもおかしくないかなと思うから。しかもなんか今この AI、LLM 領域でいくと、結構スタートアップがまあビハインドしてるというか、その既存のビッグテックが超頑張ってますみたいな感じだと思うんで、
まあ、お
そ
金
こ
持っ
に
て
結
ます
構
か
キ
ら
ャッ
ね、
チアッ
そ
プを
も
してい
そ
か
も。
なきゃいけないみたいな、スタートアップ側が。だからこう小さく始めて大きく伸ばすっていうやり方が向きづらいんだろうなっていうのは思いますね。
でも逆にその100ミリオンって、そのアーリーステージ企業からするともちろんめちゃくちゃ大きい額ですけど、 Facebook からするとめちゃくちゃ小さいじゃないですか。で、その確かにその大手が入ってきて結構加速しようとしてる中で、そことの競合ってキャッシュでは勝てない話だ
勝て
と
ないで
思う
す
の
ね。
で、まあそもそもメタがリアリティラブスっていうか、メタバース事業に突っ込んだ額を見ると、確か2012年から50ビリオン突っ込んでるんですよ。勝てないじゃないか 資
勝て
金
ないで
的
す
に
ね。
なんでそこら辺を、もちろんスタートアップはより効率的に使いますけど、なんか100ミリオンが10倍使えたと、10倍の効率で 使えたとしても1ビリオンなので。
そうっすよね。いや、それこそなんかで聞いたけど、Google DeepMind で今くっついて、Google DeepMind になりましたけど、あそこの年間の人件費が1.2ビリオン。年間の人件費だけで1.2ビリオン使ってるらしいんで、何人いるか分かんないですけど、いや、それはすげえなと。
そうね。
トップタレントやっぱ集め続けようと思うと、そのぐらいのやっぱ資金はもう必要になってきちゃってるのかな。
い
そこ
や。
に対してのなんかスタートアップの戦い方がすごい難しくなりますよね。
あとはやっぱりこのニュース、まあ、話はちょっともう一個の大きいあれですけど、でやっぱちょっといわくつきというかいろんな賛否両論になったのは当然ダイリューション、
うん、
だと思うんで、あのシードのダイリューションっていうのは本当になんていうかまさに一回決めたら戻れない、まあ、ファイナンスイベントってまさにそのいろいろスタートアップの意思決定はワンウェイ、もう一回決めたら意思決定変えれないものとツーウェイのやつ、例えばマーケティングのじゃあ戦略マーケティングタクティクスみたいな話とかって、まあ、ツーウェイだからとりあえずバンバンバンバン意思決定してどんどん間違えたら変えていけばいいやってタイプの意思決定が大半な中で、あの戦略にしても毎日のエグゼキューションにしてもとにかくかもう早くやってフィードバック早めにもらって変えてっていうツーウェイの意思決定ではなくて、ファイナンスはもう完全にワンウェイ、一回やってこれやばいな、ちょっと 30%40% 株放出しすぎたから 20% に変更しようと言ってもできないものだから、だからまさにそこって特にシードって一番なんだろうな、情報、まあ、このアントレプレナーの人たちじゃなくて一般的にシード型はおそらく情報格差があるし、うんうん、アントレプレナーと VC でなかなかそのダイリューションっていうのは結構慎重に決めた方がいいだろうなとは本当に思いますよ ね、 で僕らもいろいろシードもやるシリーズ A もやるシリーズ B もやるし、じゃあ投資先をいろんなレーターの会社に紹介したりする中で、やっぱアメリカ、まあ、海外の投資家の人だとかなりファウンダーがあまり株持ってないっていうのはすごく嫌がるので、
うん
うん、
ものすごい嫌がるんです
よ。コミット力の問題になりますからね。
それはもう当然アントレプレーナーだからそんなことないし、別に何パーだろうがみんな死ぬほど頑張るんですっていうのは当然だしそうなんですけど、ただそれがボトル、ディールブレーカーになるケースがめちゃくちゃあって、うん、
まあ、でもだから、うん、実際に最後の最後で本当に数パーしか株持ってなければ企業家も出ていくので、
うん、
やっぱりそこら辺特にその VC が特に力持った場合とか、
まあまあそうね、
結構インキュベーション系 の、 ベンチャースタジオとかではこれをよく見るケースなので、うん、VC 側が 30% とか 40% とか持って、うん、いるケースで結構社長を変えたりもするので、うん、なんか元々の創業者が、を変えられる、まあ、なんか変え、なんか雇われ社長みたいな感覚になってしまう、
うん、そうですね、
っていうのはありますね。
これ今ってシードの平均ダイリューションって10から15ぐらい？
今それこそ僕もなんかこれ前誰かが調査したのを見たことあるんですけど、これ多分アメリカなので各ラウンドからいきますと、これちょっとレンジになるんですけど、シードが 10% から
20%、
A が15から 25、 B が10から 20、 C が8から 15、 D が5から10で、 IPO が5から10、
うん
うん、まあなんか日本も似た感じだと思います ね、
う
ん、
そうですね、
やってる感覚と割と近い、うん、
だから最初の入り口で10から15、20とかだったらまだあれですけど、30から40トラ、うん、株を失ってしまうと、もうそこから本当に単純に掛け算すると恐ろしく小さくなるんですよね。で、うんうん、その 10% あそこで 10% みんなで株持っとけばよかったっていうのって、 IPO の時だったら本当に、例えばまあシードだったら数千万で 10% ってか数千万も差がないかもしれないじゃないですか。本当にちょろっとしたお金で 5% 余計に放出 してしまったとしたら、その 5% ってさっきの数時間だとシリーズ D1 回分みたいな、
そうですよね、
そう感じだから、本当に大切にした方がいいだろうなとは思いますよね、うん、本当に大切にした方がいいし、うん、もうできる限りなんだろう、ちょっと慎重に、特にシードの時は。
そうですね、あとこれはなんかあんまり語られないけど結構クリティカルなあれとして、共同創業者が複数名いる時みたいな、多分今回のミストラルもそうかもしれないけど、まあ、どういうふうにこの3人が分けてるか分かんないけど、仮に3人イコールで始まっていきなり 40% ダイルーションだと、もう今回のラウンド後にもう 20% になってますっていう1人当たり、
うん、
で、まあ、ここから先ダイルーションしていくと本当にもう多分1桁パーセントまでいくと思うんで、
まあ、そもそもあれですよね、結構日本でもそうかもしれないですけど、アメリカですと大体もう上場時のファウンダーの、持ち分見ると 10% 切ってるケースってほとんどだと思うので、
うん、
なんでやっぱり 5% とか、それこそツイリオの社長って 3% しか持ってないですし、
うん、
なんかやっぱりそこら辺はもうラウンドを重ねると、そのダイリューションっていうのはすごい気をつけないといけないところなので、
そうなんですね、
まあ、結構それでエソッププールとかなんかそういうの いろいろ、補おうとしてますけど、まあ、特に従業員向けにはやろうとしてますけど、
うん
うん、そこの管理っていうのはすごい、
ね、
なんか後々なんかやばいって気づくケースっていうのがほとんどですよね。
ほとんどだと思う。だからそのみんな IPO するときに本当にたった 2% でもたった 1% でもなるべく株を放出しないように一生懸命、うん、証券会社それかまあ既存の投資家とかもういろんな人と交渉してなんとか 1%2% を守り抜いてるのに、
うん、
実はその 1%2% ってシードの時に簡単に数百万で出してしまっていたなみたいな、
うん
うん、
後で後悔してるケースはすごいあるし、なんかやればやるほどどんどん大切になるというか、
うん、
確かにね、
うん、
って思いますよ。だからあのティーネージファンタジーっていうのはまさに何、そのシードってもうなんかスタートアップの10代みたいなもんなんで、
うん、
その時にいやその 30% 40% かっこいいじゃんみたいな、大きい方がいいよみたいな感じでとか別に 30% だろうが1000億にすりゃいいんでしょみたいに思うかもしれないですけど、後でめちゃくちゃ後悔するっていうか本当に、
うん
うん、10代の時になんか変なタトゥー入れちゃったみたいな
そう、ま、間違った感じを
間違った感じでタトゥー入れちゃったりとか
間違った
やめた方がいいから今はみたいな、なんかその時流行ってたなんかのタトゥー入れちゃうっていうのは多分40、30になったら後悔しますよっていうことですよ
なるほど、はい、そこから来てたのか。
そうティーネージファン別にタトゥーじゃないけどね、何でもそういうちょっと10代の時の意思決定で戻れないやつは気をつけた方がいいよ、う
ん、確かにな。
でもちろんこれは創業者も影響するんですけど、従業員もすごい影響されるの で、
そうです、ね、
だいたいシード期で入った、従業員、例えばそこで 0.25% ぐらいのオプションをもらった場合は、だいたい IPO 時ではだいたい半分ぐらいに希薄化されているので、
うん、
なんでまあそこら辺もやっぱりなんですかね、そのうん、あのその従業員もちゃんとそこら辺は、気にしながらやらないといけないっていう。
そうですね。これなんかあの基本はワンウェイなんですけど、面白い話があって、あの孫さん、
あ
孫さんってあのソフトバンクグループで確か一時期 10数パーまで自分の持ち分落ちてたんだけど、
うん、
なんかあの自社株買いを最近しまくってて、ここ数年間、あの去年の末に3分の1を超えたみたいな、30数パーセントまで彼の持ち分が増えてるみたいな。
何人かあのアメリカでもやってますよね、あのダスティン・モスキビッツさんとか、アサナの株をめちゃくちゃ買い戻してるらしいので、
あ彼の個人資産から買い戻
して、個人資産からですね。
オラクルも確か最近そういう感じだってね。
なんかショピファイも一時期トビーさんがやってたりとかしてたので、
まあでもそんな何兆円もかけて やるんだったらシードの時に守り抜いた方が良かったんじゃないかっていう風にならないようにした方がいいですよ。
う
ん、マジでやっぱ特にシードはなんていうか少ないですからね、情報格差が本当にないんで、でなんかそれで競合優勢になるそうな気もしちゃうだろうし、大きく調達した方がいいだろうっていうような多分発想にもなりやすいと思うので、
そこは基本はそこはケチケチとあのやっていく
というか、まあいろんな人の意見を聞いた方がいいってことでしょうね。別に正しい、あの多分ファイナンスって基本的にはどんな何パーダイルとしようがその何かに違反することではないから、別に全て合理的にあの各ステークホルダーがあの承認してみんなで OK ってしたことだと思うので、なんていうかあの問題はないんですよね。長期的にダメージになるだけで、
うん
うん、だからいろんな人のあのセカンドオピニオン的に聞いた方がいいだろうなと思います。
あれはどうしてんの、 あの DCM なんだっけ、 DCM アトラス、
ああ
のインキュベーションシードプログラムやってると、はい、あそこダイレーション確か規定してたよね。
規定あれは 8%、
うん、
それなんかどういう
あれは
あの議論のもと 8%
多分 8% にします。で僕らもやっぱりそのシリーズ B とかシリーズ C をいっぱいその投資したりとかする中で、ある投資家が例えば 30% 持ってると多分それかなり難しいんですよ、うん、正直投資するのって、うんうんうん、でそうならない、そうなってほしくないので、うちの投資先も 25% もちょっと多いよなっていう議論が始まって、 30% はもう結構ある VC が 30% 持ってた瞬間に結構厳しいんじゃないってことになると思うので、うん、
他が投資できなくなると。
そうだからそうならないように、うん、じゃあ 8% シードしといて、でシリーズ A を僕らがじゃあリードしたとして、で 15% ぐらい投資してもその 8% もダイルートするんで、だいたいちょうど 20% ぐらいになるんですよね、
うん
うん
うん、
そういう計算感だから、うちがリードをシリーズ A でしても問題ない、
うん、
でこれで逆にシリーズシードを僕らがじゃあ 25% とかもしやったとしたら、これでシリーズ A もやったら本当にかなり大きくなっちゃうんで、
うん
うん、まあ アクセレーターの多くはやっぱりあの固定のパーセンテージ、
うん、
を取るケースが多いですし、まあ、YC はもう条件が設定されているので、うん、7% で 150K かな、
それはやっぱ管理の仕方というか、その入り口でもお互いにそういうもんですっていう認識合わせして、はい、した方が個別交渉するよりいいからってことなのかな。
そうですね、なんかもう YC で、まあ、あとそれによってある程度そのステージも決まるので、なんか変になんかレイターステージの人が来るとか、なんかそれでなんか変な交渉しなくていいとか、特にバッチ性が少ないとそこのなんかお互い知るとなんか嫌じゃないですか、
うん、
なんか なぜかここは特別扱いされたとか、うん、そういうのもあるので、うん、なんでオンラボも昔は全部固定、うん、でして、まあ、その後ちょっとどうなったか分かんないですけど、一時的までは固定だったりするので、うん、あとやっぱりその原さんが言ったように、そのなんか VC の中でも僕も知り合いの US の VC がその最初のラウンドはダイレーション低めにして、少額出資をして、でそれによってそのファウンダーも一回一緒に仕事しないと、なんかそもそもこの人がボードメンバーとしてあるべきなのかっていうのは分からないので、なので2回目の投資で結構がっつり入れるっていう戦略取ってる VC もいるので、でそのタイミングでボードに入るっていうことをやってるところとかもありますね。
そうね、うん、なんか多分その 30% 以上放出する調達ラウンドってもう切り札みたいなもんだと思うんですよね、ファンドレイズとしては、うん、で多分何回もできないし、
うんうん、
おそらくその上場していくまでにじゃあ3割代流としますみたいなのも奥の手は1回だけにした方が良くて、でその1回使うんであれば、例えばじゃあそのもうなんか数百億調達して一気にそのビジネスモデルもちょうど確立してるし、競合もすごい厳しくなってきてるから、一気にその数百億をもうすごく代流してでも調達して競合優位性にするんだっていう時とか、まあ、あとはまあ逆にシリーズ、まあ、AB でもなんかとんでもないすごい投資家が入ってくるから、それによってゲームチェンジャーになるんだみたいな、まあ、本当に限られた時にしか使っちゃいけないカードだと思うんで、うん、2回使うと一気に半分になっちゃうわけじゃないですか、うん、っていうのは避けたい。
トップティアの VC も 30% 取りたくないっていう、
そうです
ね、みんなその後がね、その後その会社が投資、うん、調達他のところからしづらくなるのは見えるんで、
うんうん、あと多分これステージ早くないとできないとも思ってて、その後ろの方に行っていろんな株主、外部株主がいる中で、いや次のラウンドで 30-40% ダイルーションしますっていうファイナンスをじゃあそれで行こうってなる可能性結構低いと思ってて、
できるのは孫さんぐらいじゃないですか、
ま
あ、まあ、競合に入れます
から、そうね、だから孫さんみたいなキャピタルキャノンでこれ入れなかったらそう潰しに来るぞみたいなプレイヤーとか、はい、まあ、原研一さんみたいにこの投資家はどうしても入れたいだとか、うん、ここが勝負のタイミングだみたいな、本当にエクセプションで全員が、うん、そこで合意できるものであればいいと思うんだけど、基本はやっぱり、うん、いやそんなに一気に 30% もダイリューションせず、もうちょっと刻んでいきましょうよっていう、
うん、
10% ぐらいでやってバリエーション上げて、その時にもう一回調達した方がトータルのダイレーション低くなるよねっていう、う
ん、そ
うですね、
あとまあ半分売却間、まあ、なんか事業会社でまあそこがまあほぼ買収前提でやるとか、
う
ん、
そうですね、そう、
うん、
まあ、だからまあやるなら本当に最初に垂直立ち上げみたいな感じなのかもなと思いますが、
うん
うん、みんなにおすすめのものではないっていう、
そう
ですね、そうですね、なかなか、
はい、劇薬ですね、
うんうん、しっかりそこは、まあ、特に 20% 以上のものはすごい考えた方がいいと思うので、
そう、ね、
一気に、まあ、その分 の、まあ、いわゆる従業員に出せる株式もそれですごい影響もされてしまいますし、
まあ、変な話、あとちょっと代流としたら買収ですからね、
うん、
本当に、
まあ、子会社扱いになっちゃう、ね、
そうそう、だったらもうちょっと真剣にというか、すごく、うん、実は大変な意思決定をしてるんだっていうのは思いますけど、
うん、はい、じゃあそんな形で、はい、今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。